森林施業プランナーの
ツーは行く。
困っている山千葉を救いたいと
叫んでいるラジオ番組です。805丹波イエーイ。
皆さんこんにちは、森林施業プランナーのツルです。今日のタイトルとサブタイトルのコールは一般社団法人全国林業改良普及協会の編集制作部の刈谷さんと鶴のコラボレーションでした。刈谷さんは全国林業改良普及協会が発行されている林業新知識という月刊誌の記者でいらっしゃいまして、なんと鶴のことを取材に来てくださいました。鶴にとってはこんなこと生まれて初めてで精一杯頑張りました。この取材の時に刈谷さんにタイトルコールをいただきました。刈谷さんありがとうございました。さて今日のお話は全国林業改良普及協会さんと月刊誌の林業新知識を紹介させていただき、鶴はどんな取材を受けたかをお話ししますね。そして今日もプレゼントがありますよ。鶴を載せていただく林業新知識を10名の方にプレゼントします。番組の最後に申し込み先を言いますので、メモの用意をしててください。ではお話に入っていきます。全国林業改良普及協会という名前は調べてみると全林協と短くして通称となっていました。全林協さんは一体どんな目的でいつ頃誕生したのかを刈谷さんに電話で伺いました。
私どものご団体が設立されたのがですね、昭和28年の、になるんですけど、実は私どもの団体は林野庁の外郭団体という形になりまして、はい、その前身がですね、林野庁の研究普及課というところからのスタートしております。戦後ですね、戦争中にこの山が木が切られて、ハゲ山になってしまいまして、それをなんとか復旧して、地産地水であるとか、あるいは建築需要に応えるために木を育てていかなければいけないという、そういった使命を帯びてですね、それを各地域に、暮らしてらっしゃる林家さんに向けて、どうやって小山を作っていったらいいのかとか、そういった山作りの技術利用していくという、そういった目的に林野庁から普及通信というものが戦後間もなく出ておりました。それをなかなか行政の中だけでやっていくのは難しいということで、それを外に出しましょうとして、それを出版物を通じてですね、普及していくというその部分を担う団体としてできたのが私どもの全林協ということになっています。
63年前の山はハゲ山だったんですね。イメージできますか？それから刈谷さんとお話をしていて、林家という言葉ですぐに林業で生計を立てていらっしゃる家、林と家って浮かびましたか？鶴は数秒かかりました。全林協さんは林野庁の外郭団体として昭和28年に設立され、その目的は戦争で山の木を使ってしまったのを復興させていく、未来の山づくりの研究や情報を紙面で全国に伝えるというのがお仕事。これには変わりはありません。全国林業改良普及協会の全国にこだわって、この全国がつくということは各都道府県を取りまとめていらっしゃるのではと思い調べてみると、その通りでした。全林協の組織は47都道府県の林業改良普及協会など団体で各都道府県に1団体ずつ会員となられていました。会員名簿を見せていただくと組織名に統一性がないんですね。それで刈谷さんに伺いました。お聞きください。
名称がそれぞれ各都道府県さんで違う場合があります。で、例えば林業振興協会さんである、山林協会さんである、あと森と水の協会さん、でこれは各都道府県の中での事情がいろいろございましてです。名称自体にあまり深い意味はなくて、ただ実際に協会さんで行う、大きな括りでいくと、そういう事業を担う協会さんであるということ、これは全然どこも同じでございまして、はい、名称が違うということについてはそれほど大きな意味はございません。
名前の統一ではなく林業改良普及を目標としている。この目標で各都道府県の団体のつながりを持っていらっしゃるんですね。各都道府県の団体から個人林家につながっていらっしゃるようです。一般社団法人でいらっしゃいますから、社団法人人の集まりで営利を目的としない活動をされています。これは利益を出さないということではなくってね、利益は次の年の活動資金として繰り越し活動を広げる、そういう運営を基本とされています。それではお話を月刊誌の林業新知識に向けていきますね。刈谷さんのお話をお聞きください。
設立と同時に林業新知識も発行すると、で同じ昭和28年、
はい、
発行になりました。
こういう歴史ある月刊誌に載せていただきましてとても光栄です。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それで、はい、5月号ということですので、はい、この4月に出版されるということですね。
そうです。
はい。内容はどのような、
簡単に言いますとですね、
はい、
山主さんが自分の山がわからないという、はい、そういうケースが全国で増えておりまして、はい、でそれに応える企画ということで、
はい、
このように考えています。場所のわからない山にどうたどり着けるか、それを読者が一番知りたいポイントとして、鶴ちゃんにお伺いする、
はい、
それがお伺いできた取材だったかなと思います。
大丈夫だったかなとちょっと心配しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
まだ原稿書いていないんですけど、よろしくお願いします。
お願いいたします。
皆さんイメージしてくださいね。 B5 番の紙、だいたい縦25センチ横18センチ、イメージできましたか？ B5 番で、そしてつるんとした紙でですね、ページ数は24ページ、この月刊誌の5月号の特集という項目のところに載せていただきます。林業新知識はなんと毎月98,540部発行されています。丹波市の1月の人口を見てみると66,797名とありましたので、これより31,743部も多いんですよ。もうなんかもう鶴ちゃん、こっから先言葉が出ません。鶴が山のお話をしているところに言葉を重ねてくださって、そして記事としてまとめてくださり、それを印刷して約98,000の人に届けてくださる、もう鶴にとってはまるで夢のようです。本当にありがとうございます。ところでこの林業新知識は販売するというより組織を通して配布するというものですから、残念ながら書店には出ていません。それでどのようにして求めればよいかというのを刈谷さんにお尋ねしました。お聞きください。
もし林業新知識を読んでみたいという方はですね、会員での、会誌というと性格もございまして、一般の書店には並ばない雑誌になっています。そのためですね、兵庫県であればですね、兵庫県に兵庫県林業改良普及協会さんがあります。そちらの方でですね、林業新知識の、購読取りまとめを行っておりますので、ぜひ兵庫県林業改良普及協会さんに連絡を取っていただいてですね、そちらから購読されるのが一番早いかと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
インターネットででも見ましたので、
はい、ね、インターネットで私ども、はい、全国林業改良普及協会でも購読の申し込み受け付けておりますけれども、兵庫県の林業改良普及協会さんも、はい、インターネットで受け付けを行っておりますので、
はい、
ぜひご購読をいただけたらと思います。
兵庫県林業改良普及協会のホームページは兵庫県林業改良で検索していただくと出てきます。ここに申し込み用紙がついていまして、ファックスや郵便で申し込めます。どうぞホームページをご覧ください。ところで生まれて初めて経験しました取材ですが、こんな雰囲気でしたよ。お聞きください。
一緒になって、はい、だいたい確定して、はい、それから今度データ化していくのに、はい、全部足立さんに今お世話になってるんです、はい、あみんな足立さんやからお役しながら
足立さん当時新入組の職員
あそうですだから地元のことがよくわかるの
まあでもこれだけのことで、はい、やっぱり山で困ったらこういう山に詳しい方を
会える
っていうのが一番いい
だからそういう方とつながっていく、う
ん、ようやくあのビジュアルで理解でき
ましたありがとうございますではちょっと紹介しますあの、はい、私が一番似てるようになったのが
一番
はい、はい、あの青大将
ああ地元で
地元だからもう地元の方
この間出とった人ですかセリの
その時は、
まあ、
だからまた青大の方でお世話になりたいなと思ってるんですけどこういう感じで
ありがとうございます
皆さん何人の声が聞こえましたか鶴の取材に8名の方が来てくださいましたお忙しいところ本当にありがとうございました取材を終えて静かになった事務所で編集制作部長の白石様にお礼のメールを送りましたそうしましたらお礼のメールにまたお礼をくださいましてこのような内容なんです読みますね。刈谷がお邪魔させていただきお話を伺いでき本当にありがとうございました。関係者の皆様にもお話を伺える機会を作っていただき本当にありがとうございます。鶴さんの周りにはいっぱい皆さんがお集まりになる様子に刈谷も大変感銘を受けております。で、私どもは Q という人のつながりを作ることを仕事としております。このテーマはとても大事なことだと思っております。本当にありがとうございました。お礼まで。白石善也、こういうメールです。鶴もつながっていくということをテーマに持っております。本当に一人では山は管理も動かすこともできないと実感しております。多くの人さんに囲っていただかないとできないそう思っておりますここで鶴が公開しておりますホームページの名前その名前の意味をお話ししますねホームページの名前はマルネットこのマルネットの丸これは円という意味です円には中心となる小さな一点がありそれを鶴は自分自身だと思っています円がどんなに多くなっても中心の一点は変わらない柔軟であったかいものでもありたいなと思っていますそして鶴を囲ってくださっている方を鶴も囲っている一人であります鶴のホームページのマルネットはつながっていくマルネットなんです丹波でラジオ番組を持たせていただきまだほんの3ヶ月が過ぎたところでいろんな方がいろんなところにつないでくださっています本当にありがとうございます鶴を囲ってくださっている皆さんありがとう来週もお楽しみに鶴ちゃんでした